今日はネヘミヤ記第9章です。このところには罪の告白と神の憐みのことが語られています。一節のところに、イスラエルの子らは集まって断食をし、荒布をまとって土をかぶったとあるわけですけれども、これは悔い改めの姿であろうと思われます。二節を見ると、イスラエルの子孫は全ての異国の人々と関係を断ちとあるわけですが、それはこの偶像崇拝をする異国人たちと婚姻関係を結んでいた、それを断ち切るということであるわけです。そして彼らは二節の後半に自分たちの罪と先祖の咎を告白したと出てきます。彼らは神様の前に出て、そして自分たちの罪、そしてまた先祖たちが過去においてどのようにやってきたかということを告白するということがここに出てくるわけです。そしてその罪の告白というのが、実は五節以降に出てくるこの祈りであるわけです。ネヘミヤ記はまさにこの神様の前にもう一度自らが立って、そしてこの城壁の崩れを繕っていく、直していく、それは言うなれば私たち自身の信仰も立て直すということを意味しているわけです。そしてこの九章はほとんどがもう祈りの言葉です。五節から始まり37節まで続いていく、まあ、聖書の中で最も長い祈りというふうに言われています。そして五節の出だしはこの主を褒めたたえよという祈りの言葉で始まっていきます。まあ、主の祈りのところでも天の父よと皆が崇められますようにとあるわけですけれども、五節の終わりのところにも皆は本べっかなとあるわけです。そしてイスラエルの歴史、まあ、先祖の罪の告白ということが出てくるわけですが、七節にあなたはアブラムを選んでその名をアブラハムとされました、意図高き者の父という名前からアブラハム、多くの民の父と神様は名前を変えてくださり、そしてこのアブラハムを祝福される。なぜ祝福されるのか、八節に彼の心が御前に忠実であるのを見てとあるわけです。心が御前に忠実である、神様が求められるのは何か、それはご自身に対して忠実、それだけのことです。賜物があるとか力があるとか優れているというのではなくて、神様に対して忠実か否か、それは今の私たちにも実は示されていることであると思います。そして八節の終わりに彼の子孫に与えると約束された、そしてその約束を果たされました。何を与えるのか、それは約束の地を与えるということで あるわけです。そして現実にイスラエルの民はエジプトから導かれてその約束の地に入った。そのことは9節のところにもエジプトで私たちの先祖の苦難を見てとあるわけですけれども、エジプトの地で奴隷となっていた。10節にはこのファラオのことが出てくるわけですけれども、ファラオは私たちの先祖に対して傲慢に振る舞った。そしてこの神様はそのイスラエルの民を御心に留められるということが出てくるわけです。400年間の奴隷生活、神様は決して見逃してはおられなかった。それをちゃんと見ておられたわけです。そして11節には先祖の前で海を裂き、彼らは海の真ん中の乾いた地面を渡りました。出エジプトであるわけです。これは私たちにとっては言うなればこの世から救われて、そしてまた神様が示される天の御国を目指していくということの出発の始まり ということになると思います。そしてこの荒野を旅するその姿は12節に雲の柱、それから火の柱、この2つの柱は何かっていうと神の臨在を表すということであるわけです。昼は一つの雲が立ち上って行く道を示し、夜は火の柱が立って、そして神様が導いてくださる、そこに従っていく。さらには18節を見るとこのシナイ山のところで、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。それはモーセがシナイ山に登り十戒の板を神様から授かって来るということを示しているわけですけれども、それは今日においては私たちには聖書ということになるわけです。神様の御言葉が私たちに与えられている。そしてそれだけではなくて14節に聖なる安息を彼らに教えとあるわけです。そしてわざわざこの聖なるという言葉を使っている。安息日、それはユダヤ人がずっと守ってきたわけです。今日も土曜日を安息日として守っているわけなんですけれども、しかし誠の安息は一体何なんだろうか。それは曜日を守ることではなくて、実はイエス・キリストこそが安息日の主であるということを私たちも知らなければなりません。そしてまた聖なるものとなる、それは自分自身が神のものとなるということであるわけです。神様に一切を委ねていく、そのことによって誠の安息を得ることができる。そして神様は40年荒野の旅の中にあって、15節を見ると天からパンを与え、乾いた時には岩から水を出しとあるわけですけれども、食べるもののパン、それから水、もうこの2つがなければ生きていくことはできないわけです。しかし私たちにおいて天からのパンとは何か。それはイエスご自身が自らを私は命のパンであるというふうに言われたわけです。それからこの水を出す、この命の水、実はそれはご聖霊であるということであるわけです。私たちはイエス・キリストの十字架の罪の許しのあがない、そしてまた聖霊によって私たちの心の中に命の水が注がれていく、それによって私たちは霊的に生きるものとなることができるわけです。しかし問題が16節に出てきます。これはこの祈りの中では、先祖は傲慢に振る舞い、うなじを固くし、あなたの命令に行き来従いませんでした。確かにイスラエルの歴史はこのことの繰り返しになっていくわけです。傲慢になり、そしてまた命令に聞き従わない。イエス様の時代のあのパリサイ人や律法学者たちは果たして神様の命令を聞いて従っていたんだろうか。神を愛し人を愛するということを彼らは全くできていなかったということであるわけです。それは今日においても私たちに問われることであるということを思います。しかし17節の後半を見ると、それにもかかわらずあなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられ、彼らをお捨てになりませんでした。もうこれが神様の愛の真実ということであるわけです。ですから私たちも実は神様によって許されて、そしてまた憐れみをいただいて、また決して私たちを捨てられない、それを私たちは受けて今日に至っているということであるわけです。そして20節を見ると、あなたは彼らを賢くしようとご自分の良き霊を与えとあるわけです。ご自分の良き霊、まさにご聖霊を私たちのうちに与えてくださり、この賢くする、それはこの世の知恵で満たされるというのではなくて、まさに神の知恵、神の御心を知り、そしてまた神に従っていく、その霊を 私たちに与えてくださる。私たちはやはり聖霊によって神様の御心を知り、そしてまた神様が何を自分に願っておられるのか、そのことをわきまえ知って、私たちはアブラハムのように御前に忠実なものでありたいということを思います。21節を見るならば、40年の間アラノで何も不足することはなかった。上着は擦り切れず、足も腫れませんでした。ですから私たちの信仰の生涯もまさにこのアラノを旅して、やがては天の御国に凱旋するということになるわけですけれども、決して不足するものはない。神様は必ず必要を与えてください。そしてまた23節には、彼らの子孫を空の星のように増やし、信じるものをさらに神様は多く与えてくださるということを私たちは知ることができるのではないかと思います。そしてまた約束の地に入るときには、25節を見ると、城壁のある町々と越えた土地を攻め取りとあるわけですけれども、城壁のある町で思い浮かぶのはあのエリコの城のことだったのではないかと思います。もう非常に町自身が要塞となっていて、難攻不落の町であったわけですけれども、しかし神様はヨシュアに命じて、そこを7回回っていくように、そして貸し時を開けるならば城壁は崩れる、その通りに彼らはした時に勝利を得ることができたわけです。25節の割に、あなたの大いなる恵みを楽しみましたとあるわけですけれども、恵みを楽しむ、それがやはりこの信仰のもう素晴らしさということであると思います。何かものを与えられたとか、また自分が良くなったということではなくて、私たちの信仰は何かというと、神の恵みを楽しむということであるわけです。それはたとえ自分が病に侵されても、また苦しみの中にあっても、クリスチャンに与えられている神様の賜物は何かというと、大いなる恵みを楽しむということであるわけです。そしてその究極は何かというと、十字架ということになるわけです。十字架によって自分は全ての咎が罪を許されて神様に愛されている、もうそれがまさに恵み以外の何物でもないということであるわけです。しかし26節には、再び彼らはあなたに逆らい、そして律法を後ろに投げ捨ててというような姿が出てきているわけです。あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺しというのが、実は旧約聖書の中に起こっていた悲しむべきことであった。彼らはその罪が示された時に悔い改めて神様の前に立ち返れなければいけなかったわけですけれども、全く逆のようなことをしていくということであるわけです。そして29節のところにも、彼らは傲慢に振る舞い、あなたの命令に聞き従わず、そしてあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らしてうなじを固くし、聞き入れようとはしませんでした。言うなれば、堅くなな心の姿を見ることができるわけです。私たちはどうでしょうか。神様の前に本当に砕かれて心柔らかなものとなっているのかということを私たちも考えなければならないわけです。しかし31節に、あなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神ですとあるわけです。ですから私たちもこのことを実際の生活の中に体験しているのではないかと思います。33節の後半にも、あなたは真実を行われましたが、私たちは悪を行ったのですと、このところにこの罪の告白があるわけです。そして36節を見ると、 ご覧ください、私たちは今奴隷ですという言葉が出てきます。何の奴隷か、実はそれはこの人間的なそのこの世の力の強いものの奴隷というよりはむしろ罪の奴隷ということであるわけです。私たちを縛っているものは何かというと、自分の心の中に働くこのサタンからの働き、そしてまた私たちはこの罪の奴隷になってしまっている。ですからまた繰り返して心が固くなになって神様に逆らい罪を犯すということを繰り返しになってしまっているわけです。37節を見ると、私たちの罪の家という言葉が出てきます。そしてその終わりは、私たちは大きな苦しみの中にいますという言葉で終わっているわけです。だからここにはまだ本当の解決はない。実はこのことはパウロの苦しみでもあったということです。彼は優れた律法学者でありパリサイ人だった。しかし彼の心の内はどうだったのか、それはロマ書の7章を見たらはっきりとわかるわけです。彼は正しいと思うことはできない、かえって間違っている、それはダメだということを彼はやっていたわけです。だから彼は初めクリスチャンを迫害していた。しかし復活のキリストに出会って彼の生涯は全く変えられてしまったということであるわけです。ですから私たちは今何の奴隷になっているのか、それは自分の心の中にある罪の奴隷だということであるわけです。そして私たちも告白しなければいけない。私たちは大きな苦しみの中にいますというその現実を私たちは神様に告白し、そしてまた罪の奴隷から私たちを解放していただく。その解放する力は何かというと十字架ということであるわけです。私たちはこのキリストの十字架、それは私をこの罪の縄目から解放し、誠の救いを与えていただくことができる。パウロの解決は何であったのか、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。それが彼のこの罪の奴隷からの解放、そして勝利ということであったわけです。私たちもまたこの神様の大いなる救い、その十字架を自分自身のうちにいただいて、パウロと同じように告白し、そしてキリストが私のうちに生きておられる、それが大いなる恵みを楽しむということになるわけです。私たちにもその大いなる恵みに預かり、また神様を褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。